これ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
白黒アンジャッシュを見てまして、なんかバラエティって何だったっけなって思いましたね。ポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テレビュー、テレビの表だけでは見えない部分を見てみます。今回はテレビ東京若手映像グランプリ、NHK レギュラー番組への道、フジテレビ水曜ネクスト、そしてテレビ朝日バラバラ大作戦から、面白い番組とレギュラー番組が一致しない問題について考えてみたいなと思っております。
おほ、どういうことでしょうか。
ということで、今ですね、テレビ東京若手映像グランプリ2022という企画をテレビ東京さんやっておりまして、まあ、テレビ東京のね、若手の映像のクリエイター、まあ、ディレクターの方とか、プロデューサーの方とかが企画した15分以内の映像を YouTube 上なり TVer 上なりで配信するという企画が行われておりまして、まあ、そこでいろいろな、作品というかね、番組が見ることができるんですけど、まあ、そういったなんだろう、新人さん、若い社内の人なのかな、まあ、社外の人も含めてでしょうけど、人たちになんか番組を任せてみるみたいな企画、いろいろと、各局行われている、まあ、今挙げただけでもテレビ東京、NHK、フジテレビ、テレビ朝日ではなんかやっていたりするのかなというところなんですが、なんかそこら辺から出てくる番組と継続して続いていかない番組っていうのがあるなと思っていて、そこら辺ってどういうポイントがあるのかなみたいなことを、まあ、はっきりとした理由はわからないですけど、ちょっと想像してみることができないかなというところの企画でございます。
なるほど。まあ、昔からあれだよね、だいたい深夜の時間帯っていうのは実験枠みたいな感じで、まあ、若い人にチャンスを与えるみたいな、ね、まあ、ちょっと実情わかんないけど、まあ、割と若いスタッフが手掛けていたりとか、あと、まあ、芸人さんもね、そのチャンスの場所だったりしますし、あと、超昔だったの、カノッサの屈辱とかね、なんかフジテレビとかそういう。
は
い
は
い
は
い、
でも、あれ、そこから小山薫堂さんとか多分出てきてると思うので、そういう作家さんっていうところでもね、もしかしたら、次の一歩に進むための、まあ、ある種実験的、大衆受けしなくてもいい番組みたいなものが結構、深夜と、あと早朝とかもありますかね。ウゴゴルーガとか早朝ですもんね。
そうだね。なんか時間帯って、だんだん僕ら、そんなに意味ない感じもありますけど、でもやっぱりこう、ゴールデンタイムの、やっぱりこう、コマーシャルみたいなものの意味が強くて、深夜帯っていうのはもうほとんどそういう意味では貢献してなくて、まあある種、こう、博打というか、ここでいっぱいかけて、それがいつか花開くとか。さらにこれあれでしょ？テレビ東京の場合は YouTube で番組を出して、そこで選ぶっていうわけだから、またその。
YouTube と TVer ですね。
TVer か、はい。なるほどね。だから、まあ地上波っていうのは、まあそうは言ってもまだまだ意味があるんだなっていう、逆にね、そういうふうな意味も感じたりしますよね。
まあテレビでやれることやれないことっていうのがある。まあそれがもしかしたら今インターネットに行ってるっていうところへのなんかリスクヘッジというか、リスキーに考えての動きでもあるのかもしれないですね。そういう意味ではね。というところでですね、今回まあテレビ東京若手映像グランプリ2022って見てみたんですけど、まあ結構ちょいちょい面白いものが個人的にはあって、それこそまあネット上でね、話題にはなってましたけど、一番インパクト残ったのは、来勤日本ヘアっていう、何のことやるかわからないクイズ番組。こう、言語、なんか話が、なんか放送作家さんからか書いてたので言うと、なんか新しい言語を言語学の先生と一緒に作って、それを元にした、クイズ番組で、なんだかよくわからないんだけど、意味が通りそうな言葉を使ったクイズ番組が、繰り広げられる。まあ、これなんか映像を見てもらうのが一番だと思うんですけど、まあ、そういう企画があって、それはまあ、なんだかわかんないけど面白いっていうのはね、一番すごかったなと思うんですけど。
タイトルもう一度いいですか？なんていうの？
来県日本ヘアですね。
来県
日本。2010-1112クイズインネラワリって書いてますけど、うん。
なるほど、
ね。わけわかんないので、これは面白いなと思ったんです。
日本ヘア。
あと他にも、 はい、企画で、V コント研究所っていう VTuber か、的なものを使ったコント研究、コントの番組であるとか、エロじらしっていうギリギリまでエロをじらされるっていう企画はザ・マミーがやってたりとか、あとおじいさんと一緒という、おじいさんと一緒に、ていうか、おじいさん、高齢者の方々と一緒にネタをやるっていう番組やっていたりとか、あと、半フィクションっていうノンフィクションとフィクションの境目を岡野陽一さん扱って使うドキュメンタリーチックな番組やってたりとか。あと、芸人と赤ちゃんで、なんか仲良くなるフィーリングカップって企画とかね。まあ、いろいろありました。かまし合いとか、不幸話は蜜の味とか、なんかバラエティ的な要素で面白い番組もちょこちょこあったりとかして、で、ドキュメンタリーでね、一個結構ハードだったのが、究極の選択、血だらけの部屋を借り続けるか、捜査を打ち切りを望むかっていうドキュメンタリー番組。これは、まあ、殺人事件などで、被害者の方の遺族の方の、ずっとま、20年ぐらい住み続けてる家で、そこからその先、どう、折り合いをつけていくかというか、どういうふうにその部屋を、その部屋に住み続けるか住み続けないかみたいなところのジャッジを描いているドキュメンタリーであったりとか。あと、アスリートだって人間だものっていうアスリートの方のそのメンタルヘルス的なところの、相談、悩み相談みたいな番組もやっていたりとかっていうところで、結構まあ面白い番組はいくつもあったんですけど、これをこう、レギュラー化するって考えると、なかなか難しいところがあるな、みたいなところがあって、これ、ポンさん、ちなみにこのテレビ東京若手映像グランプリっていくつか見てもらったりしました？
ちょっとざーっとでしかね、見てないんですけど。
なんか印象に残ったのとかって。
そうだね。まあでもなんかコントみたいな感じで作っているものとかは、まあ、面白いっていうか、なんていうんですかね。まあ、好みというか。だから、なんていうんですかね。まあ、コントを見たいなっていう、シンプルなことは思ったりしましたけど。
あと、
ま
あ、コント研究所とかかな？
なんだったっけな。はい。まあ、企画ものは、まあ、面白いけども、うん、だからあれだよね。なんていうかこう、なんつうんだろうね。面白そうですよ。はい。だから、そうね。こういう、ちょっと、これぐらいのラフな感じで、もうそのまま流しちゃえばいいのになって思っちゃうね。12時ぐらい、テレビ東京の12時台ぐらいから、もうやっちゃってもいいのかな、なんていうのは感じたりもしましたね。
本当そうですよね。なんか特番とかで深夜とかでやってる番組とここが何が違う。まあクオリティ的にはもちろんそのスタッフの方とかちゃんとがっつり噛んでいて、その素人映像、いわゆる YouTube 的な映像もほとんどない中なので、なんか何が違うのかって確かに思っちゃうんですよね。まあ15分っていう時間の短さだからもしかしたらこれは通る話なのかもしれないけどとも思いつつも、なんか、うん。ポンさんおっしゃる通り普通に流してしまってもいいんじゃないかなと思うところは結構あったりするんですが、この中で僕はなんかレギュラー番組化するなら V コント研究所っていう VTube のコントの番組と、アスリートだって人間だものっていうアスリートの方のメンタルヘルスの相談ものかなっていう感じをなんとなく思ったんですけど、
うん、
なんかそこら辺の、まあ、V コント研究所について言うと、その、VTuber 的な、そのバーチャルな、仕掛けと、コントの掛け合わせなんで、まあ、無限に、今回はランジャタイとオダウエダと金の国っていう、まあ、もともとコントもやっているような3組が出てましたけど、これなんかいろんな組み合わせでも多分できるし、なんか V だからこその、広がりっていうのもあるし、みたいな、それぞれがネタ作って、ちょっとランジャタイのネタとかね、どうかしてる方向ってめちゃくちゃ面白かったんですけど、
うん、
なんかそういうのを作れる可能性が結構あるなと思ったりとか、アスリートだって人間だものも、今回、花田まさるさん、若花田ですね。高野花のお兄さんが出てて、結構、こう、ガチトークというか、リアルな当時の悩みみたいなこと、それに対してどうしてたかみたいな話をしていて、なんかそこら辺って多分、まあいろいろね、今スポーツの人が出てるような番組、それこそスポーツヒューマンみたいな NHK のドキュメンタリーもあったりしますけど、なんかこう、そこら辺をドキュメンタリーチックというよりは、ちょっとこう、ポップな感じで笑いも交えて、相談をちゃんとする。でも、その相談に答えるちゃんとした専門家の先生はいて、みたいなものはなんかいろんな人に勇気を与えられるものでもあるのかなと思って、それはなんか広がりがあるかなと思ったんですけど、なんか他のはね、 どうも、単発で終わりそう、もしくは、なんか一番組の中の一コーナーとして収まりそうな感じっていうのをどうしてもしてしまう。そこら辺のなんか、感じって、なんともこう明確に言語化しにくいですけど、そこら辺はちょっと感じたところあるんですよね。
結構こういう取り組みはね、まあ、もちろん富士、これはテレビ東京ですけど、他の局でもいろいろとやってるんだよね。うん、
そうですね。他でも、あと、まあ、NHK さんちょっとこれは重いですけどね。レギュラー番組への道とか、ポンさん好きですよね、この番組ね。
ちょいちょい見てますね。
なんかこれとかは、単発企画、まあ、2回もしくは1回で終わる、番組を作って、それを、ものによってはというか、いくつかだけかな。魂の焚き火とか、毎日養老先生時々丸とかは、確か、その後もね、レギュラー番組とは言わないか。単発だけど何回か続くみたいなシリーズでやっている番組だったりしますし、
僕が印象、あるのは、はい、まあ、ご家庭にある、VHS とか、録画しているミニ DV を、まあ、今時しょうがないんですけど、もう見れなかったりするじゃん、ビデオが。
うん、うん。
あと、まあ、劣化しちゃったりとかして。そういうふうなものを復活させて、もう一度見てみましょうっていう番組をやってましたね。
再生できないホームビデオありませんか、
ね、そうそうそう。はい、それはね、アンタッチャブルさんが確か司会で。
うん、うん。
うん。これはなんかまあそんなに大きい番組にはならないけど、レギュラーにもなってもいいのかなっていうか、多分ね、古いもので再生できない映像とかこれからどんどんいっぱい増えていくんじゃないかと思うんで、そういうふうなものをケアしてあげて、一般の家庭でドラマをもう一度見直すみたいな。まあこれは割と番組的にも成り立つかなみたいな。枠みたいな感じかも。ちょっとうっすら覗けるものでしたね。
一年明けて2回ぐらいやってみたですね。2日ずつが2回ぐらいやって。で、あそっか、レギュラー番組化したもので言うと、他に今夜は笑顔で眠りたいっていう番組とか、最後の丸々日本のレッドデータとか、やみつき人生とか、神田伯山のこれが我が社の黒歴史とか、朝ごはんラボ、あと名教止水という番組が一応、レギュラー化というとあれですけど、番組としてやってたみたいですね。
はい。
そういう番組も一応生まれている。だからまさしくレギュラー番組の道になっているっていうところはあるのかな。あと、まあ、フジテレビで言うとね、水曜ネクストっていう番組があって、これは本当に単発がほぼほぼですけど、ここでやっている番組の中で、これから2022年4月から始まるトークイーンズっていうね、新しい番組は、ここで水曜ネクストで、2回放送されて、そこからっていう流れみたいですけど、まあ、個人的には、バチクロオードリーっていうね、オードリーがなんかやっている番組で、これなんて言えばいいのかな。まあなんか、芸人さんの過去の思い出話を話してもらって、それを関取花さんが楽曲にして、全メンバーを大泣きするっていう、まあ、春日さんだけ泣かないみたいな、そこのなんかお笑いみたいなものがある、なんか、バラエティ番組としてすごい面白い番組。あと、ここにタイトルを入力ってね、すごい話題になりましたね。なんか、なんだっけ、こう、クイズ、バラエティ番組の、パネリストっていうか、ひな壇の人たちがみんな事前収録されたもので、それに対して、バイキン小峠さんがずっと突っ込み続ける番組とかね、やってるのとかありましたけど、水曜ネクストっていうのもフジテレビでやられている水曜日の深夜ですね。で、あと、ま、一番大きいもので言うと、バラバラ大作戦も、ま、それに近いものなのかなと思います。テレビ朝日さんで、まあ、平日のね、深夜帯を使ってやっている番組。ポンさんも僕も大好きな、もう中学生のグッズとかが今やっている枠ですね。まあ、そんな感じで、なんかいろいろな、実験的な番組は作られているし、そういう枠もわざわざ設けられているんですけど、それが、こう、レギュラー番組化するかというと、なかなかそうもいかないというところで、まあ、バラバラ大作戦もね、まあ、ものによっては、こう、ちょっと時間が上に上がってレギュラー番組化するみたいなのもあったりしますけど、途中でね。
キョコロヒーとかね。
キョコロヒーってそっか上がったのか。
うん。
ちょっと上がったりしたのか。そっかそっか。あとは、そうだな、なんだっけ、かまいがちとかもそうですね。もともとこの枠でしたけど。
ああ、そうだね。
あと、ニュークリームって、クリームさんのやつも、今ちょっと時間、番組名変わりましたけど、クリームシチューの番組とかも、そうですね、ちょっと上がっていたりするかな、っていうところですかね。まあ、その中でも終わったり終わってなかったりとか、いろいろと、変遷はあるんですが、
はい。
まあこの4月からもまた新しい番組がいろいろと始まっておりまして、それをいろいろとまあピックアップはしてみたんですけど、さっき言ったトークインズぐらいかな。今上げた番組の中で新しく始まるとして、めぼしかったものはトークインズぐらいで、なかなかこう、面白いなぁと思っても、ちゃんと番組化されない。それはもちろん局によってそういういろいろな、事情があってというところではあるんですが、なんかその中で僕なりにちょっと考えてみた、なんかレギュラー番組のポイントとして、なんか当たり前ではあるんですけど、
うん、
さっき言ったみたいなその継続性とか汎用性というか、
うん、
その確実にこう何回も何回も続けられる、まあバラエティ番組はね、最終回がないって中井くんが笑っていいと思うのを最終回で言ってましたけど、なんかその、基本的に永遠に続けられるモデルっていうのが多分その番組としての枠っていうか構造として必要で、そのいくらでもこう他のものを掛け算していってどんどんどんどん続けられていく汎用性とか継続性みたいなものが多分求められるものだったりするし、あとそもそもにおいてまあ全く知名度のない人っていうのは難しい、出てくる人の中にはなんか人気のある人を誰かしら入れておかない、それは最近もしかしたら YouTuber とかももしかしたら可能性として出てきてるのかもしれないですけど、人気タレントっていうものが多分必要だろうなっていうのとか、あとはその時間に見る、メインで見る視聴者の方のターゲット層との相性、そういう人はどういうものを求めてるのかみたいなところのバランスっていうのも考えなきゃいけないし、あとまあ裏側で言うとスポンサーの方にどれだけこう受け入れられるか、もちろん深夜番組だからそこまで優先度合いは高くないとしても、あまりに問題があるような番組っていうのはなかなかスポンサーさん自体が入らないっていうところもあると思うので、そこの好感度みたいなところと、あとまあ単発でそれがもしかしたら収益できる、それこそゴッドタンね、テレビ東京だったりゴッドタンとか DVD とかね、コンサートとかやってるんで結構収益性があるから、いくら問題があることをやっていたとしてもずっと続けられるみたいなところ多分おると思うので、そこら辺の収益性みたいなことが今、出てくるのかなっていう、その5つですね、継続性、人気タレント、人気出演者、あとターゲット視聴者との相性、スポンサーの好感度、なんか収益性みたいなところが今、もしかしたらこのレギュラー番組になる上で必要なポイントだったりするのかな、なんてことをちょっともやもやと考えていたりしたんですけど、
うん、
ここら辺どうですか、ポンさん。
そうね。なんかちょっと近いかわかりませんけど、雑誌の連載ってあるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
ああいうものも、やっぱりこう、なんていうのかな。もちろん、なんか有名な人が書いてるっていうだけで意味があるっていうパターンもあるとは思いますけど、
うん。
なんかこう、企画としての強度っていうかさ、
うん、うん、うん。
そういうものがないと、その、うん、面白そうだとかさ、曲の言うと面白くても、うん、なんかそれ、コーナーとして成り立ってるのとかさ、連載としてありなのみたいな感じとかが出てくると、
うん、
やっぱだったら特集とかで、まあ、もしくはスペシャル番組とかでやればいいじゃんみたいな話とかに通じちゃう、なんかこう、うん、なんていうかな、連載である形みたいなもの、
うん、
そういうもの、うん、これってなんか古臭い感じも言ってて思いますけど、なんかそういうものも、そういうものってその今の5つの中でどう収まるのかわかんないんですけど、
うんうんうん、
そういうことはあるのかなというか、それが、で、まあ、その、なんていうかな、その、なんとなくの強度っていうことが、見る側としては、なんかこう、毎週見るわけじゃないですか、多分。
はいはい。
テレビのレギュラー番組って。まあ、毎日ってパターンもあるでしょうけど、うん、この、毎週見たくなるとか、あとそのテレビの前にいたくなる感じ、
ま
あ、これもなんか古臭いこと言ってる感じはするんだけど、なんかそのもはやさ、めちゃくちゃ面白いから見るっていう風な話でもそうなってくるとないじゃないですか。だからそのなんていうか、そのこのコミュニティに近づきたいみたいなことも含めての見たくなる感じっていう、そのそういう、ちょっと抽象度が高いことですけど、今言ったその、いろんな若手の人たちの企画の面白さっていうことと、レギュラー枠でそこに存在するってことと、 なんかイコールじゃないっていうのは、なんかその点で僕は思ったりをしますよね。
確かにな。そっか、今雑誌連載出してもらいましたけど、ラジオ番組とかもね、ちょっと、近いところというか、ラジオ番組ってそれこそ TBS ラジオとかラジオスターっていうものを誕生させるじゃないですか。あれってまたなんか違う、もうもちろん実験枠があって、それこそ今ジェーンスーさんだったら、ジェーンスーさんは確か毎週の番組だったところが、帯番組になったみたいな感じですもんね。
そうだね。相談は踊るから。
ライムスター歌丸さんも、もともとは土曜のし、9時台かな、ウィーケンシャッフルやってたのが今、フタシックスジャンクションで帯番組になったりみたいな。でも、多分そこの一番最初の毎週やる、1週間に1回やる番組のきっかけっていうところで言うと、まあ、そもそもにおいてはね、多分、さっき僕が挙げたような継続性であるとか、人気タレントであるとか、まあもちろん人気はそこそこあったにせよ、今ほどでは全然ないしっていうところで言うと、結構、結構なチャレンジをね、ラジオ番組をしてるような気もしますよね。
まあだから、ちょっと今日の趣旨とややずれるかもしれませんが、
うん、
坂上忍さん、
はいはいはい、
が、まあこの2、3年なのかな、結構押されてたじゃないですか、フジテレビ。
特にフジテレビですね、そうですね。
なんかはね。なんか多分それはそういうふうな位置づけを、まあ意図的にしたんだとか、あと、まあ、ちょっとこれもずれるけど、これも3、4年前かな。なんか報道ステーションが終わったじゃないですか。終わったというか、変わったじゃないですか。古舘さんから。
はいはいはい。
あの後の古舘さんを、なんとか火つけようとしてたよね。
うん、NHK とかも出てますよね。
NHK も、はい、お名前の疑問みたいなやつとか、うん、あと古舘さんっていう、サザエさん後の番組、枠取ってたじゃないですか。
はい、あとはそうだ、佐久間プロデューサーとも言ってましたね。テレビ東京深夜でね。
だからそういう風な。
それこそ坂上さんと古舘さんでしたね、あれね。
そういうだったのかな。なんか、そういう、つまり、ちょっと安牌だけども、その人を起用してみたいなこととかは、それはまあ、もっと昔で言えば、金ちゃん、全番組やってたみたいな話だとか、今回はじゃあドリフで行くぞみたいな話とかはあったりとかしてて、じゃあ、今の枠組みでどういう風なものがってなるときに、まあ、こう世代によるんでしょうけどね、ワクワクする番組があるのかっていうふうな話、まあこれ一般的にはそう思えるかっていうのもあるでしょうし、うん、あと、まあね、まあちょっとその辺になっていくと、まあ、本当素人的に何を言えばいいのかよくわかんないよね、多分。
これちょっと、うん、そう、新番組で気になったのが、フジテレビの番組とか、まあ結構多くの番組そうかな。もともと、まあ打ち切る、それこそ、患者にさんの番組とか、患者にクロニクルとかが終わったりするわけですよ。
はい。
あと、乃木坂46のザ・ドリームバイトとかが終わったりするんですけど、
はい。
その後継の番組が、患者にの後は52っていう番組と、乃木坂46のダンスバトルズっていう番組なんですよね。
うん。
ほぼほぼ、こう、出演者たちは変えずに、そのまま継続みたいな、うっちゃんの番組はそうかな。内村さんの番組も、スカットジャパンが終わって、その後内村さんのなんとか番組が始まるんですよ。
うん。
そこら辺のなんだろう。まあ、新番組とかっていう枠というよりは、こう、継続して、その出演者は同じで企画だけ変えるみたいな、なんかものもあったりとかして、うん、なんかそこら辺の、なんでそうなるかなみたいな。
いや、めちゃくちゃよくあることじゃないですか。
なんでなんだろう。
いやいや、それはだから、なんか、新鮮な空気を、まあ、これもなんかテレビ局っぽいけどね。ね、だって昔は志村でないと、毎年変わってましたから。別にどうでもいいんだけど。
なんか、志村さんはあの枠で、こう、継続していくで、もうほんとタイトルだけ変えてるみたいな感じだけど、この、さっきの、関ジャニさん、乃木坂さん、多分内村さんの番組は全部、こう、企画自体もガラッと変えるみたいな感じで、前のが一応その打ち切りになるっていうことは、なんかあんまうまくいってなかったから打ち切りになるんだと思うんすよ。それをなんか、企画だけ変えるって、なんか、よくわかんなくないですか？
いやいや、笑う犬だってテコ入れで名前が変わったりとかしたじゃないですか。
笑う犬はまあ基本的に企画変わってないじゃないですか。コントをやる番組ってところ変わってないんですけど、企画だけ変えるっていうのがなんかよくわかんないですよ。
いや、まあまあ、ちょっと話が別なよくわからんけど、まあ、要するにタレント力がある番組については、
でも視聴率良くなかったからタレント力良くないはずなんですよ、多分。
だからそれはまだちょっと政治的なことなんじゃない？俺には、だって、俺個人で言えばアイドルが出てる番組なんか全く見ないから、 そう、なんだっていう話になるけど。
これは多分スポンサー枠だと思うんですよね。乃木坂の番組とか特にバイトルさんが確か入ってるから。
まあまあまあね。
そういうところなんだろうなとは思うんですけど
ね。まあ、そういうこと混ぜていっちゃうと、その、レギュラーの話って難しくなりすぎちゃうとは思うん
ですけど。でもそこら辺を、こう、いかに、こう、なんていうの、排除するっていうところも、まあ、枠は決まってるわけだから、うん、なんかそこら辺を、ちゃんと批判していくことも必要なのかなとは思ったりはするんですよ。
まあ、批判というか、まあ、僕個人の見解として思うのは、フジテレビ批評とか、まあいろんな番組あるじゃないですか。はいはい、で、お正月とかにも、佐久間プロデューサーが出てきて、なんか業界語っちゃうみたいなのあると思うけど、俺なんかも結構ちゃんちゃらおかしいと思ってて、はいはいはい、プロデューサーじゃないと。編成を呼んでこいと。
ああ、はははは
そう、だってテレビの番組のなんか枠だとか何とか作ってんの、まあ編成だけじゃないのよ。編成だけじゃない。営業とかもそうだと思うんですけど、うんうん、そういう人たちが決めてるわけじゃないですか。だから、その、一個一個のクオリティ、だからコンテンツホルダーとしての存在としての話だったら別にいいけど、テレビ局って実際そうではないわけですよ。まだまだ。面白いものを作るとか、どっかにこれもいいものを作って世界に売るとか、そういう枠組みだけ作ってるわけではないので、そうなってくると、もちろんゴールデンタイムとか深夜の僕らが割と見てるもの以外の枠も含めてどういう風に編成してるのかっていうのは僕はちょっと興味があるんだけど、なかなか編成の人は喋らないというか、うんうん、まあ聞いたことが。
編成の人ほとんど表出てこないですね。もともと、まあ、プロデューサーとかやってた人が編成に回ってみたいな話は聞いたりはしてるけど、
うん、
それこそあれだ、TBS の磯山さん、もともと池袋ウエストゲートパークとかのプロデューサーやってた人は確か編成に行ったんですよ、ね。確か。
でも編成って面白そうじゃない？だって、なんか実質の編集長みたいな感じするじゃん。違うのかもしれんけど。
難しいじゃないですか。なんか編集、もうちょっと編集長現場感があるというか、編成って多分枠作ってっていうだけですよね。多分ね。
やって。
これにやろう
って。一個一個の記事を作るのが、ディレクターとかだとすればさ、プロデューサーだとすれば。
ああ、まあ、ポンさんとは多分編集長感の違いであれかもしれないですね。編集長ってもう僕の中では基本的に全部の方向性決めちゃうのが編集長なんで。
まあまあまあ、その、一個一個の編集にタッチするっていう、その、まあちょっと、イコールにはならないと思いますけど、雑誌とは。ただ全体の枠組みをどう見せていくかとか、例えば今回だってフジテレビも結構なパーセンテージ変えますよって言ってますけど、変えるって決めた人が個々の番組を作ってる人では多分全然ないと思いますし。
そうですね。アイディアベースで多分出してるのは現場の人かもしれないけど、そうですね。全体を取り決めてるのは県政の人なんでしょうね、きっと。
で、それが多分社長が決めてるとはあんまりちょっと思えないので、でその辺の話をなんか結構つまびらかにしてくれても結構それって面白いっていうか、ね、雑誌どうやって作ってるかって話とかも、うん、面白いじゃないですか、まあ、時に聞くと、
まあ、でもリスキーではあるんでしょうね。逆に言うとそこを出しちゃうとっていうところ
で、
ね、多分
テレビはそういう意味では、まあ、僕はだから古くせえなと思うから、いやもっとそこら辺も番組にするぐらいの根性を見せてよみたいな気はね、だから若手がこうやってなんか身を切る面白い企画とか芸人もちょっと、頑張る企画とかやってるけど、テレビ局っていう立場的なものが、まあ、そんなに変わらないとすれば、うん、まあ、テレビ東京の社長は時々顔見たりしますけどね、バラエティでね、
なんか出てきたりしますよね、
うん、まあまあなんか僕はそういう意味ではそのまあまあでもそう言ったら YouTube の運営側なんて1ミリも出てこないですけどね。
まあでも基本的に YouTube をやってる人は本人たちなんじゃないですか、作ってる人たち。
まあまあほら。
で、スタッフとかなんか登場させて、なんか内輪話みたいなのしてたりするんで、なんかまあ、そこら辺見たくもねえも見せられてる感はありますけど。
俺が言ってるのは YouTube で、例えばバンする人とかバンの基準だとか。
ああ、検閲側の人。
まあ、あと検索の仕組みだとか。
YouTube の中の人ってことですね。
そうそう、だから僕らはもうそのさ、テレビ局とか雑誌みたいな、そういう媒体レベルでの編集長とか編成とかプロデュースは意味がわかるけど、もう IT のものになってくると、そういうふうなものがちょっと概念が変わってきちゃうじゃん。
うん、てか、その存在しないと言っていいんじゃないですかね、そういうもの
を意図的に作ってる人は。いやいや、俺はいないとは言えないと思う、その、いや、
NG をしてるだけじゃないですか。
いや、バンはそうだよ。だけど、そもそもあのビジネスモデルでも合わせてるとか、例えばその、広告のレートだとかそういうことも含めて決めてるっていうことが、うん、あのメディアを成り立たせている人たちの
さじ加減だと思うんですけど、しか見てないんじゃないかな、わかんないけど、
うん、まあまあまあ、まあでもちょっとそういうことも含めてね、 まあ、そっちはちょっとややこしいけど、まあ、少なくともテレビ局であれば、編成とかの話も聞いてみたいな。
これ、だから、まあ、今回のテレビ東京若手映像グランプリっていうのが、一個、まあ、やっぱり特徴的だったのは、さっきポンさんも言ってましたけど、その YouTube とか TVer とか外部のメディアで配信したっていうことで、まあ、今は本当に TVer とかがベースになってくる。ほとんどのバラエティ番組もドラマも追っかけで TVer で一週間を見られるし、それ以外でもオンデマンド番組、オンデマンドサイトを各局持ってるから、まあ、過去のものでも振り返られるものが多かったりする中で、あんまりその時間帯に見るものっていうもの、限られるものっていうものは少なくなってきているので、そこら辺はもっとなんかね、こういうインターネットみたいなものを使って実験的な企画をどんどんやれば、それこそ深夜っていう時間枠にとらわれずにいろいろと試すこともできるし、まあもちろんそこにおいて、まあ番組を作るにあたっては予算がかかってくるので、どうやってペースするかっていうことを多分考えなきゃいけない。こういう実験的な企画でなかなか YouTube だけで儲けるみたいなことは考えにくいと思うので、そこら辺のバランス感覚ではあるとは思うんですが、こういうところからね、もっと、こう、面白いというか、連続して見られるような番組ができててできてくる。それこそあれか、パラビでやっているバラエティとかもそうなのか。パラビとかはなんか企画、パラビ限定の番組とかやってたりしますよね。
なんだね、こういうのもいつかその競技性を高めた、番組ワングランプリみたいなことになっちゃうのかな。
まあ、オールラウンドというか、本当に、まあ、ライバル、まあ、可処分時間をいかにして奪い合うかって話なんで、ライバルは、もしかしたら LINE かもしれないし、アベマかもしれないしとか、なんかそういう感じなんでしょうね、
多分。まあ、でもなんかな、まあ、超個人的だけどね、なんか面白いドキュメント番組とか、ゴールデンタイムにやってみるとか、本当に普通に思うけどね、なんかもう、固定的なさ、プログラミングされたような、編成枠というかテレビ欄みたいなものってそうでいいんですかねみたいなね、まあそれはしょうがない、広告業だからしょうがないんですけどね。
うん、そんな感じで、まあいろいろと、まあ特にこう終着点を考えずに、話してみましたけども、まあいろいろと新しいチャレンジっていうのは各局それぞれに試しているので、ここからね、新しい、またレギュラー番組が出てきたら、それについて、まあ、今回挙げてたものからとかでね、なってったら面白い、それを比較したら面白いかなと思うので、ちょっと楽しみに待ちたいなと思っているのと、この収録日の翌日にね、やる水曜ネクストは、なんと、中井勲さんっていうかつてのトレンディードラマを、こう、バンバン作り続けていたプロデューサーの方の企画の番組を、アンタジブル山崎さんと有村架純さん中心にやるらしいので、それもちょっと注目でございます。See you next ね。
これあれだね、クリエイターというか、そのディレクターとかプロデューサーの名前を覚えておくっていうのが、まあ割とシンプルな我々がチェックしたいところなのかな。
そうですね。若手映像グランプリは、すぐ下にディレクターの名前が書いてあるので、それで見てみるといいかなと思います。
はい。
はい。というところで、今回はですね、テレビューで、いろいろな新しいチャレンジをしている番組の中における面白い番組とレギュラー番組が一致しない問題についていろいろと考えてみました。お相手はオレンジと、
最近 BS ばっかり見てる、助けてください、ポンと。
タネラジまた。タネラジは、ポッドキャストや Spotify などでほぼ毎日配信しています。音声で配られた内容はブログで補足を、更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想や質問もお待ちしています。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームから送ってください。Twitter など SNS でハッシュタグタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。